ます。なんか今日はいつになくちょっと緊張してますよ。っていうのはなんかねえ、あ、ごめんごめん
忘れてたんだ。
なんか この辺とかね、この辺とかあの辺とかね、もう見たことない人ばっか。それだけじゃなくて、なこのねとっても良い雰囲気を僕のメッセージで壊してしまったらどうしようって、後ろでずっとなんかお祈りしてて震えてたんですよ。ねえ、まずいな。まあ本当にね、ここに来るたびに励まされますね。なんていうんですか、若返ってますよね、なんかね。
今日は、
ここの圧がすごいもんね。まあこのオンラインでね参加されてる方々もねいらっしゃって、よくね東京とか、まあ、あちこち行った時に知らない人にね声かけられるんですね。で教会でね、それで、うん、そうそうそう、それで、いやいや、新宿とかじゃないですよ。教会あちこちね、行った時に、オリーブの礼拝で見たことありますとかね。あと、先日は、ある青年からね、連絡があって、その、オリーブの過去の動画、それをね、全部見ましたとか言われて、それで、すごいっていうかね、やべえって、ね、俺のなんか見たらちょっとまずいんじゃないってね。ね、まあお世話になってるのは俺の方です。まあじゃあちょっとね、早速今日の聖書のお話に入りたいんですけども、まあクリスマスの時期ですよね。それで、まあ、楽しいはずのクリスマスを寂しく過ごすしかない人々もいるんですよ。先日夕方車のラジオで「みんなで引きこもりラジオ」っていうね番組が聞こえてきました。NHK です。NHK 第一の、月に1回だけやってらっしゃる放送らしいんですけども「みんなで引きこもりラジオ」で、なんか面白いタイトルだなと思ってずっと聞いてたんですけども、いろいろな理由で引きこもっている人たちからの投書を紹介する番組でした。まあですから引きこもっている人たちにとってはそこがまあ数少ないこの下界との下界というかね、結びつきの場所なんですよね。で、いろんな投書をこうアナウンサーが読んでくださるんですけども、こうありましたよ。クリスマスは一年で一番憂鬱だ。なんで生まれてきてしまったのか。何のために生きているのか。人生の意味がわからない。将来に希望がない。何もやる気になれない。こういったね、声がいっぱいでした。皆さんとても苦しんでいるなと思いました。で、皆さんが一日も早くこの聖書のイエス様と出会ってほしいとね、車の中で一人で祈りましたね。そういう方々がねこの季節いらっしゃるっていうことを私たち忘れないで、まあ、名前とかねどの人か分かりませんけど神様に祈りましょうね。うちの父と母がですね11月に洗礼を受けたんですね。父と母はね離婚してるんですよ。で、父が老人ホームに入ったんですね。で、突然ね洗礼を受けたいって言ってきてね、それで、まあ、それを離婚して別のとこ住んでる母が聞きつけて、私もって、それで2人して同じ教会で、まだ離婚してますよ。同じ教会で 一緒に洗礼受けたんです。
一緒に、
何これって、いまだに僕は理解できてません。どうしたんだろうこの二人って、こういうことが起きるんです。だからこのね、とても苦しんで引っ込んでいるね人たちがいっぱいいますけど、祈りましょうね。どなたか分かりませんけど、神様助けてくださいってね、このクリスマスに救われるようにってね、その責任がね私たちにあると思いますね。神様はとんでもないこと突然しますからね、諦めないでくださいね。でクリスマスはね、イエス様のお誕生を記念する季節なんですけど、同時にクリスマスは神様は約束されたことは必ずやり遂げる方である、神様は約束されたことは必ずやり遂げるお方であるということを覚える季節でもあります。で、今日はイエス様が生まれる10ヶ月ほど前のナザレの出来事から、神様が約束を守られる方であるということを見ていきたいと思いますね。10ヶ月前の話ですから、当日の話は来週聞いてくださいね。誰かするんでしょメッセージ ね、あ、当日かね、まあね、はい、ね、お生まれになるお話は、ね、次の礼拝でね聞いてください。で、今日は天使ガブリエルが少女マリアのところに来て神様からのお告げを伝えるシーンですね。で、早速読んでいきたいんですけども、あれ、これってカチカチでやってくれるんですか？
自分で変えますか？
は
い、どっちがいいですか？
あ、やってください。
じゃあやります。
はい、そしたらどなたかにちょっと読んでほしいんですけど、佐藤姉妹、
あ、もう決まってます。
あ、決まってますか？はい、
ただマイクは、
はい、
はい、はい、お願いします。
はい、ルカの福音書1章26節からお読みいたします。ところで、その6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになりえましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。
はい、ありがとうございました。理想的な声でした ね。このストーリーは受胎告知とか、処女解体などとね、こういうふうにね呼ばれますね、よくね。で、早速ね一節ずつ見ていきたいんですけども、26節で、ところでその6ヶ月目に 御使いガブリエルが神から使わされてこの一人の処女のところに来たとあるんですね。で、神様は御使いガブリエルを使わされました。で、この6ヶ月前ですね、ゼカリアとエリサベス夫妻にやはりこの御使いガブリエルが使わされて子種の約束が与えられていました。生まれてくる子供は後のバプテスマのヨハネさんですね。で、あのエリザベスさんはね、このマリアさんのいとこです。で、あの日本人はガブリエル、御使いガブリエルと聞いてもピンときません。 でもユダヤ人にとってはこの御使いガブリエルはイエス様がお生まれになる500年以上前にも預言者ダニエルのところに神様から使わされた天使だとわかるんですね。神様は大昔からこのガブリエルを使わしてね、働いてらっしゃるんです。で、27節いきますと、この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いこのガブリエルは処女マリアのところに行きました。マリアはヨセフの言い名付け、言い名付けっていうのは婚約者でした。で、14歳ぐらいだったと言われてます。この辺ですね。もっと上、もっと上、みんな、あ、もっと下、うん、それぐらいだったよ。もう赤ちゃん来るんだって信じらんないってで、ヨセフさんはダビデの家系だとありますね。だから何なんだってね、あの深く思いがいかないのが私たち日本人ですね。でも日本人でもね、あの三笠宮って聞いたら、皇族ってね、塩沢って聞いたら、え、なんて言ったの今、王族塩沢って言ったら僕は一人しか知らないあそこにいる人ですけど佐藤って言ったらえ、佐藤のご飯ダビデね、ダビデの家系といったらね、ユダヤ人にとってはそれは何かあるなとね、ピンとくる血筋なんですね。で、このヨセフさんは、当時より1000年以上前にイスラエルを統治していたダビデ王の家系だと説明されてるんですね。で、ちなみにマリアさんもダビデの子孫なんです。だからね、もう生まれてくる子供は、ね、ダビデ、ダビデですね。で、28節、御使いは入ってくるとマリアに言ったと。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った、怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさい。マリアは身ごもって男の子を産むと告げられます。これから生まれてくる子供は先ほど言ったようにダビデの子孫ということになります名前をこの御使いに指定されますね。名はイエス。その意味は、意味知ってる皆さん、イエス、ん、なんか聞こえた、ん、ね、これね、意味はね、主は救いという意味だそうですね。全然違ったでしょ、ね、主は救い。マリアからこれから生まれてくる男の子はダビデの子孫であり、神の救いを実現するものとなるというね、暗示がされてますね。で、32節いくと、その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれますと。また神である主は彼にその父ダビデの、また出てきましたね、ダビデの、今度はね、ダビデの王位をお与えになります。 彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。この子はダビデの王位につき、そして常しえにその、ね、終わらない国を治めるっていうんです。まあ、イエスは優れたものとなり、意図高き方、つまり神の子と呼ばれるようになります。ダビデの王位が与えられ、ヤコブの家を治めるって言うんですね。ヤコブの家って言ってもね、日本人には分かりにくいですけども、これはアブラハム、その次誰でした？イサク、そしてヤコブ、その次十二部族と、こうね、イスラエルの民が増え広がってきましたね。ソロモンってね、当たってほしかったけどね。ね、後からソロモンが出てくるんです。あの、ね、ダビデさんの次がソロモンなんですね。 王様ですね。よく知ってるじゃない。でもね、あのヤコブの家っていうと、イスラエル民族全体を治める王になるっていうんです。そしてその王国は終わることがないっていうんです。常しえだっていうんです。今あります、そんなの？今のイスラエルの王様は、はい、まあイエス様じゃないですよ、まだね。ということはこの約束はこれからってことですね。で、34節いきましょうか。そこでマリアは見つかりに行った。どうしてそんなこと起きますか、私はまだ処女なのにってね。で、35節いくと、聖霊があなたの上にね、見つかりガブリエルが言って、聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、親類のエリサベツもあの年になって産もうとしてるじゃないかって、ね、で、この37節、神にとって不可能なことは一つもありませんってんですね。まあ、少女が身ごもるなんてあるんでしょうかというマリアに、御使いはこの子供は聖霊が望んで神の力が覆うことによって身ごもる子供である。これちょっと想像してください。聖霊が望んで神の力がマリアの体に望むんだって、覆うんだって、それで宿るんだって。これはね、神ご自身が来たっていうことですよ。神ご自身が来た。で、この子は聖なるもの、神の子だとね、呼ばれるようになるんですね。普通ではないお方です。人間の性行為によらないお方ですね。この子は聖霊によって宿る子供なので、ヨセフとは肉体的な関係がありませんよね。でもヨセフさんの家に来たので、ダビデの子孫となります、法的にね。で、マリアさんとは肉体的に関係がありますからね、赤ちゃんですから、ダビデの子孫であると言えますね。でね、ここで大切なところが37節なんですね。神にとって不可能なことはありませんと書いてあるんですけど、これ英語でどう書いてあるかご存知ですか？まあ知らないでしょうね。全然違うんですよこれ。No word from God will ever fail. No word, word ね。No word from God will ever fail. 神がおっしゃった言葉で実現しないものはないって言ってるんです。神がおっしゃったことで実現しないものはないっておっしゃってるんですね。違うでしょ？神にとって不可能なことは一つもありません。まあ意味は組んでると思いますね。ただこのいろいろな英語を調べてみますとね、この日本語の37節はキング・ジェームズの訳でした。昔のね。でも現代の主流な英語の聖書ですと、No word from God will ever fail。神がおっしゃった言葉で実現しないものはないって言ってるんですね。38節いきましょうか。マリアは言った。 本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りになりますように。この本当にっていうのはよく見てくださいという意味だそうです。よく見てください、私はあなたに従順するだけのものじゃないですか、どうぞお好きになさってくださいと言ってるんです。明け渡し、献身のこの表明でした。まあ後からね、あのマリアさんがさらに自分の身に起こったこと、起こることに感動している言葉があるんですけどね、後から紹介しますけど、まあ、こうやって今このストーリーを見てきますと、あのこの話の中には何度か繰り返されているキーワードがあります。この御使いさんのね言葉に、こういう言葉ですね。あのまあなんつってもダビデっていう言葉がねかなり意識されてますね。ダビデ、ダビデ、ダビデの家系、ダビデの王位、あるいはヤコブの家ね、また常しえで終わることのない国とかね、なんか謎の言葉が言われてるんですね。でこういったあのキーワードがあるんですけども、これらのキーワードが指し示しているのは、イエス様がお生まれになるよりも千年以上前に、神様からダビデ王に与えられた約束だったんです。このイエス様誕生よりさらに千年でですね、千年この遡って、このダビデ王が生きてらっしゃる時に神様がダビデ王に与えた約束があるんです。でそれはこれですね。これはちょっと読んでくれる人います？じゃあ佐藤姉妹、あ、じゃあマイク、
さ、第二サムエル記七章12節から16節。はい。でもここつけた。あなたの日数かな日数かな。日数かな日数かな。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき。私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座を常しえまでも固く立てる。私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。もし彼が罪を犯すときは、私は人の杖、人の子の無知を持って彼を懲らしめる。しかし私はあなたの前からサウルを取り除いて、私の恵みをサウルから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。
はい、ありがとうございます。これは神様が預言者ナタンを通してダビデ王に告げた約束だったんですね。でこれはですね、このダビデの子供ダビデの次に来るのがソロモンですね。そのソロモンのことを言いながら同時に救い主メシアが立てられるという預言になってるんです。約束になってるんです。この御使いガブリエルがマリアに告げた神様の言葉とそっくりじゃないですか。このあなたの身から出る世継ぎの子、このダビデのね家系から出てくる世継ぎの子、そして王国を確立させる、その王国はこのその王国の王座を常しえまでね、常しえまで固く立てる。で神様は彼にとって父となり、彼は私にとって異なるとかね、あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つとかね、この 神様がダビデに与えていたその約束の成就がいよいよこのイエス・キリストの誕生によってなされようとしてるんですね。千年前の約束です。さらにですね、このダビデさんから、さっきね、イエス様から千年前ね、で今度はさらに、今度ダビデさんからさらに千年以上前ですね、その先祖にある当たるアブラハムさんという方がいらっしゃったんですけども、このアブラハムさんにも神様は約束していらっしゃったんです。今回のこのイエス誕生のことね。で創世記の12章ですね、これも佐藤姉妹いいですか。
創世記12章1から3節、主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者は私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。
はい、ありがとうございます。ここには別にね、あのとこしえの王国とかね、あのダビデとか出てこないじゃんってね。あのところがですね、この創世記の箇所を他でもないマリアさんが、このお腹に赤ちゃんがね与えられますよと天使から聞いた時に、このアブラハムさんへの約束を思い出してるんです。それが後でわかります。神様はダビデからさらに千年遡るアブラハムに、その子孫から全世界を祝福するメシアを登場させると約束してるんです。でこのマリアさんが、なんとマリアさんがね、このアブラハムさんへの約束を思い出している箇所があるんです。それはここなんですね、ルカですね。ルカの1章の46から55です。ここですかね。これもじゃあ疲れてません？はい、じゃあ お願いします。はい、
ルカの福音書1章46節から55節、マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの癒しいはしために目を留めてくださったからです。本当にこれからのちどの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの父祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。
はい、ありがとうございます。マリアさんは自分の身に起ころうとしていることが、自分からも数えてもう2000年以上前に約束されていた、アブラハムに約束されていたその約束の実現であると悟ったんですね。もうこれほどの喜びはないって言ってるんです。まあ、このようにイエス様の誕生はダビデさんへの約束、またアブラハムさんへの約束の実現だったんですね。神様はおっしゃったことは必ずやり遂げるんです。まあこのことから、このイエス様は代々この約束されて待ち望まれてきた救い主メシアである、イスラエルだけではなく、このアブラハムの約束にありましたね、地上の全世界の民族が祝福されるためのメシアとしてやってこられるということです。イエス・キリストは世界中の人々が祝福される、 救われるためのキーパーソンです。で、その祝福とは罪の許しによる永遠の命の確約ですね。まあ、もっと平たく言えば神様とのつながりを回復するということです。私たちは神様とのつながりを失って苦しんでるんですよ。人生がわからない、意味がわからない、なんで生きてるの、何をやったらいいの。私たちは自分の作り主とのつながりを失っているので苦しむんですね。けれどそのつながりをもう一度このイエス・キリストは回復してくださるためにやってこられます。やってこられました。イエス様はこのマリアのお腹から生まれた後、十字架での死と復活へと向かっていきます。イエスが全人類を祝福する方法は十字架での死と三日後の復活です。イエスは全人類の罪を背負い十字架で死なれ、皆さんの受けるべき、受けるはずだった罰を全部身代わりになって受け、そして葬られ三日後に復活されて、今神の右の座についておられると聖書に書いてあります。今生きておられます。誰でもこのイエスに感謝するなら、その人の罪と死の問題はなくなり、神様とのつながりが回復します。今ここにいらっしゃる人たちのほとんどが神様とのつながりを回復しているはずです。やったーってね、やったー。神様とのつながりが回復すると人生が息を吹き返します。また血が巡り始めます。目が覚めます。人生の意味が分かってきます。すべての出来事に意味を見出すことが可能になります。でもね、それだけではありませんね。イエスはただ天にいらっしゃって地上を覗いてね、みんな頑張れって言っているだけのお方ではありません。この次があるんですよ。あるんですね。先ほどマリアへのお告げ、あるいはダビデさんにしろアブラハムさんにしろ神様からの約束にありましたけども、イエス様は常しえに終わることのない王国を統治する王になるとありましたよね。あれはまだ実現していないということはこれからです。この約束はこれから起こることですね。イエスが十字架の死から復活して天に昇っていかれた後、御使いが次のようにね告げてるんです。はい、これは僕読みますかね。イエスは彼らが見ている間に上げられて雲に包まれ見えなくなられた。イエスが登っていかれるとき、弟子たちは天を見つめていた。ああってね。すると、見よ、白い衣を着た人が二人、彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラ屋の人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていかれるのをあなた方が見たときと同じありさまで、またおいでになります。でイエス様ご自身も次のように約束しておられました。ヨハネの14章、じゃあ H 君読んでください。
マイクを私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。
うわー、なんか本当にイエス様みたい。ちゃんと意味取ってくださいね。あの 声に惹かれないで。私はね、あなた方を捨てて孤児にはしません。私は戻ってきます。さらにですね、黙示録っていうところにね、このイエス様が勇ましい姿でね戻ってくる予言がね、この予言している箇所があるんですよ。これは今のエチ君に読んでもらうとちょっと怖いイメージになっちゃうので、 先ほど全部読んでくださった姉妹、礼拝の最初に、ね、あの方で始まってあの方で終わらせようとしてるね。お願いします。
ヨハネの黙示録19章11節からお読みします。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いをされる。その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身のほか誰も知らない名が書かれていた。その方は血に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。天にある軍勢は真っ白な清い雨布を着て、白い馬に乗って彼に付き従った。この方の口からは諸国の民を討つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの逆舟を踏まれる。その着物にも腿にも王の王、主の主という名が書かれていた。
はい、ありがとうございます。腿にね、アディダスって書いてるんじゃないですよ。王の王、主の主と書いてあるんですね。ここにね、皆さんも描かれてるの分かります？皆さんもいるんですよ。どこでしょう？はい、14節です。天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て、白い馬に乗ってイエス様に付き従ってる。皆さんもね、白い馬に乗れるんですよ。今からちょっと乗馬の練習しておいた方がいいんじゃないですか。あるでしょ、乗馬がね。皆さんね、ねえ、すごいですよね。イエス様は天から降りてこられ、この地上にご自身の御国を確立しようとしておられます。神様は約束されたことを必ず実現します。さっき一章の37節のガブリエルさんが最後に言った言葉、神には不可能なことはないって言ってましたけど、あれは別な訳だとね、神が発した言葉は実現しないということはないって言ってるんです。だとしたら、この神の国が来るということ、これからなんですよ皆さん。そしてこの方が統治したこの世界こそ、私たちがもうね、今まで切に願ってる平和と、またこの安心とね、またこの喜び楽しみがあふれた世界になります。ですからこのクリスマスの時期、救い主メシアの誕生を当時待ち望んでいたイスラエルの人たちと同じように、今度私たちはこの神の国の確立のために今来ようとしているイエス・キリストを待ち望む、そういうクリスマスにを過ごしたいなと思いますね。聖書にはこういう言葉があります。最後ね、マラナタという言葉があるんです。これ私たちの主よ来てくださいというね、この告白をコリントの教会の、ね、に送った手紙には書いてあります。私たちもこのクリスマス、イエス様が来られたことへの感謝と同時に、これから来られるイエス様に期待する、この私たちの主よ来てください、全てを解決してください、祈っていきたいと思いますね。じゃあ一言お祈りさせてください。天のお父さん、お名前を褒めたたえます。あなたはとうとう救い主を地球に送ってくださって、 全人類が罪と死から解放され、あなたとつながることができる道を備えてくださいました。救い主イエスの十字架での身代わりの死と三日後のよみがえりという技を心から感謝いたします。またもうしばらくしたらイエス様がこの地上に戻ってきて地上支配を確立してくださるという約束を感謝します。あなたのおっしゃったことは必ずなります。これまでの歴史が証明しています。私たちは期待しています。このクリスマス、神様のこの愛の深さと偉大さを覚えて心から皆を褒めたたえたいと思います。イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。はい、ありがとうございました。
小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。